ヘブライ人への手紙の4章の14節から16節を読みました。もう一度読ませていただきます。さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司神の子イエスが与えられているのですから、私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。だから憐れみを受け恵みに預かって仁義にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんか。このキリスト教信仰は時々申し上げていますけれども、この信仰が人々に伝えられていったとき、最初の教会が伝えていったときに何を伝えているのか人々には本当によくわからなかったようであります。まあ今でも聖書もまた神様のことも知らない人々にこの聖書の福音を伝えられていったならば、そういう反応と思いますが、まあ、いろいろなことをこう人々は受け止めたようですが、まず第一のことなら、わからないながらもこれはこの人々が口を揃えて言っていることだなと受け止めたことが一つあります。これは聖書に出てくることですけれども、彼らはあの死んだはずのイエス・キリストが今も生きていると言っている。これですね。イエス・キリストというのは本当に、もうつい先日、それが数十日前であったり、あるいは数年前であったりすると思いますが、とても人々の記憶に新しいところで、あの十字架につけられて死んだ人なんですね。人々はそれを見たわけです。またそれをはっきりと見た人々、またそれに立ち会った人々から、それはちゃんと報告されて受け取っている。だけども、そのイエス・キリストをめぐって、そのイエスという人物をめぐって、人々が新しい仕方で生活を始めたり、新しいことが生じている。これはとてもこう捉えようがないものだったようですね。でも、彼らが、いうことならば、それは使徒のような中心的な事柄を語る人たちから聞けば、いろいろなことが語られたでしょうけれども、またそれをまだ信じたばかりの人たちもいる。そういういろんな人たちの言葉を聞いたときに、口を揃えてこれはこうであろうと受け止めたのは、あのイエス・キリストが今も生きていると言っている。これは、今の教会も同じですね。キリスト教会がですね、それぞれに聖書を通していろいろなことを語りますけれども、いろいろなことを語っていると思います。今日は日曜日ですから、あちこちで礼拝が捧げられたと思いますが、その礼拝において、このように私のように立って聖書を解き明かしている人もいろんなことを語ったと思います。でも、それが本当にキリストを信ずる信仰であるならば、この点は一致しています。この点が一致していなければ、それは聖書を正しく受け止めて語っているものとは言えません。あのイエス・キリストが今も生きている。この点ですね。またそうでなければ祈れません。キリストが今も生きているんでなければ、私たちの祈りは虚しいものです。またイエス・キリストが今も生きているのでなければ虚しいとわきまえるような祈りでなければ、それはキリストの名による祈りではありません。今日の箇所においてそのことが明瞭に実は教えられています。14節を見ると、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司 神の子イエスが与えられている、この諸々の点を通過されたというのはですね、イエス・キリストが神のもとから来られて今父なる神のもとにおられるということです。父なる神のもとにイエス様がおられるということです。これはイエスというお方を知り、そのお方が本当に神の子キリストなんだと知る人々にとってはこれ以上力強いことはないんですね。心強いことがないんです。これぐらい心強いものはないんですね。神様を信じて祈りながら、それこそ祈ることが信仰を生きることであるようにして歩んでいる人々にとってこれぐらい心強いことはないわけです。神様のもとにおられた、神様と一つでおらあらあったお方が、ここはもう説明し尽くせませんけれども、神であられたお方が私たちのもとに来られて、そしてまた諸々の天を通過して父なる神の右に座しておられる、そのイエス・キリストに神様の裁き、神様の成し遂げられることが全て委ねられている。これぐらい心強いことはありません。またそのイエスというお方を人々は知ったわけです。特に使徒たちを通して人々が知らされるイエスというお方は具体的に人々の間を歩まれたお方ですから、聖書を読むと私たちは知るんですね。イエス様というお方がどういうお方だったか、とても身近に知るわけです。とても身近に、私たちと同じように疲れて眠り込んだり、私たちと同じように涙を流したり、私たちと同じようにお腹を減らしたり、私たちと同じように恐れたり、また心配したり、私たちが感じること、私たちが味わうことを全て私たちと同じように味わわれたお方がイエス様であることを知るんですね。だけどもそのイエス様が罪がないから、私たちと違う罪がないから、神様と父なる神様と心を一つにして歩まれるから、私たちと同じような弱さを全てお持ちなのに、そのお方の口から出てくることが私たちと違う、そのお方が歩んでいかれる道が私たちと違う、そういうお方を知るんですね。まあここでそのイエス様を、福音書の中をにおいて示されているイエス様をたどる時間もありませんが、そのお方が、そのお方が諸々の天を通過されて父なる神の右に座しておられる、そのお方に向かって、そのお方に対して、あるいはそのお方を通して祈るということは本当に心強いことですね。心強いことです。そのお方が与えられてるんだとね。だから私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。言葉を変えて言えばですね、どんな時でも神様が私たちの味方だということです。どんな時でも神様の愛を信じてよいのだということです。どんな時でも、どんな時でもというのがこれ鍵ですね。私たちは自分たちに起きる事柄や私たち自身を見ていろいろとこう判断するわけですけれども、そのような判断もやめてということです。判断もやめて、判断をもやめてというとですね、ある意味で人間の誇りを傷つけられるような気がしますけれども、でも神様に向かい合うということはそういうことです。神様に向かい合うということは、神様と人間が向かい合った時に人間とは何者かということです。天地を作られたお方、塵から私たちを作られたお方に向き合うということは、正しくはもう で口を閉じるしかない。でもただ口を閉じるだけで神様のことが分からずに口を閉じるんだったならば、これは死んだようなものですね。だけどもイエス様を通して私たちが神様を知るときには、私たちには理解できない、口を閉じるしかないけれども、でもそれはただ何も考えないで口を閉じるのではなくて、神様の愛を信じて口を閉じるということです。神様が味方してくださっていることを信じて口を閉じるということです。当然はとても本当に理解できないぐらい辛いけれども、でもなお神様の愛を信じて口を閉じるということです。ある意味人間にはこれはできません。不可能、人間には。だけどもそのような不可能な仕方で神様を本当に信じることができるように、私たちに大祭司イエスが与えられているということ。聖書を読んでいくとですね、私たちは今申し上げたような信仰の姿を見るわけです。いろいろなところで見るわけです。神様を信じた人々がですね、面白いように自分の思いを遂げながら歩んでいきません。その反対です。神様を信じる人々がさまざまな仕方で自分の思いではなくて、改めて神様を知って喜ぶように、改めて神様を知って静まるように歩んでいった姿を見ます。歩んでいく道の道筋でですね、改めてそこでつまずいたり倒れたりするけれども、そこで改めて神様を見出して力を得たり喜びを得たり平安を得たり勇気を得たりして歩み出していく姿を見ます。すべての道で主を認めよ、こういう神様ですね。私たちを本当にこう、私たちが望むように歩ませて、好きなように歩ませて、自分の思いが止められて、本当に面白い、こういう風に歩んでいって、そして神様を知るのではなくて、またそういう風にしたら神様を知ることなどできません、実際。神様が本当に人の思いを変えて大いなるお方であって、自分がどんなに小さなものであるか、でもその小さなものを愛しておられる神様の愛を知るというのは、これは人間的にはもうどうやって知るかわからないようなことなんですね。でも改めてそのように知りながら歩んだ人々を見るわけです。大いなる神様が、全てを本当に作られて全てをご存知の神様が、こんなちっぽけな、こんな取るに足らない私を本当にどこまで愛しておられるのか、それを改めて知るように歩んでいったその信仰の姿を見ます。例えば呼ぶ記という書がありますが、呼ぶ記の中においてですね、呼ぶという人はもう神様からとことん試みられます。とことん周りの人たちから見たら、神様を信じて何の良いことがあるのかと思われるように試みられます。そばにいる奥さんでさえ、神様を呪って死んだ方がマシでしょうというほど試みられます。親しい友達でさえ、ヨブ、お前にこのようなことが起きるからには、何か私たちの知らないような神様の怒りを引き起こすものがお前にあるはずだと、そのように友達からさえ見放されるほど試みられます。でもその夜が神様を求めることをやめないんですね。神様を求めることをやめません。これは何かといったら信仰ですね。神様が本当に存在しておられて、この神様に全てがかかってるんだということを、このヨブは決してその心から捨てることができない。これが信仰ですね。 死んだようになって神様の前に口を閉じるんではないんです。生きているから口を閉じることができないんですね。だから神様答えてください。あなたが教えてください。そのようにして改めて神様がこのヨブに口を開いてくださったとき、直接語りかけてくださったとき、ヨブはこう神様の言葉に応じます。ヨブ記の42章にこうあるんですね。ヨブは主に答えて言った。あなたは全能であり、身旨の成就を妨げることはできないと悟りました。その通りです。私には理解できず、私の知識を超えた驚くべき身業をあげつらっておりました。あなたのことを耳にしてはおりました。しかし今この目であなたを仰ぎます。それゆえ私は塵と灰の上に伏し、自分を退け悔い改めます。本当に不思議なことですね。神様を信じて静まります。静まるというのは喜びがあり平安があるということです。神様の御前に改めて喜びと平安を持って静まっていきます。望みも神様にかけます。まあ、このような信仰の姿を私たちは聖書を見ていくとですね、繰り返し見るわけです。でもこの世の終わりにイエス・キリストが来られて、このようなヨブのような特別な人だけではなくて、あるいはこのヨブのような特別な人をさらにはるかに超えて、私たち一人一人に本当に星のように、海の砂のように名も知られないような多くの人々がこのイエス・キリストというお方を通して、このヨブに勝るような仕方で神様を信ずることができるようにしてくださったということです。またしてくださっているということです。これが大祭司イエス・キリストを持つということですね。祈りなくしてはこの信仰はですね、私たちのものになりません。神様と直接本当にお話しすることが祈りですね。じゃあ神様はどうやって語りかけてくださるのか。いろいろな時代にいろいろな仕方でもう神様は語りました。そしてこの世の終わりにはイエス・キリストによって語ったというわけです。最後の神様の言葉です。このイエス・キリストというお方がその口で語ったこと、イエス・キリストというお方がその身をもって成し遂げたこと、これを私たちがよく聞こうとするなら、そこにおいて何が語られているのかをよく聞こうとするなら、あるいはそれをよく見ようとするなら、そこに神様の語りかけがあります。その語りかけを聞きながら祈るということです。正しく祈ることがまず重要なことではないんですね。正しく祈る、最初から正しく祈れる人などいりません。神様が私たちに最初から正しく祈ることなど実際期待していません。正しくではなくて祈ることの方が重要です。しかもキリストイエスにおいて祈ることの方が重要です。父なる神の右にキリストがおられるんだということを見失わないで、このお方にこう目を注ぎながら祈ることが重要です。実際聖書は教えてるわけです。そのような祈りを、なぜ神様私を助けてくれないんですか、こういう祈りもまた聖書は実は教えてるわけです。なぜ神様あなたを知っているのに、なんで私の心はこのようにうなだれていつでも沈んでばっかりいるんですか、こういう問いも許されるわけです。祈りを教えています。イエス様も実際人々には見せませんでしたけれども、そのように祈りながら歩まれたとあります。私たちは今ヘブライ人の手紙の4章を見ていますが、5章にはイエス様の祈りのことが出てまいります。諸々の天を通過されたというのは、 私たちもその道を通っていくことができるようにイエス様ご自身が通過されたということです。五章の七節を見るとですね、もろもろの天を通過された。イエス様は神様のもとから来られて、そしてまた父なる神のもとへ戻って行かれたんですけども、その時に私たちと無関係な道ではなくて、私たちもまたたどるようなことができるようにその道を進まれました。その道を行ったら私たちは当然私たちの中にある弱さに随分悩むでしょうけれども、その道をイエス様は行かれました。そのような中でこういうふうに祈ったのだとあります。7節、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。イエス様もそのように祈ったというんですね。人々はですね、そういうイエス様の姿を見たのは一回こっきりでしたけれども、人々の目を離れたところでイエス様はそのように祈っておられたというわけです。私たちもしかりです。イエス様の姿を見ながら、父なる神の右に座しておられるイエス様を見ながら祈るときに、私たちはそのように祈ってよいし、そのように祈るようにとイエス様がそこにおられるんですね。私たちがその弱さのゆえに強かったらですね、全然そんなことものともしないような姿でいられるでしょうが、弱いものですから信じるがゆえに悩みますね。なぜこういうことが起きるのか、一体これはどういうことですか、こういうふうに悩むことありますね。もっと本当に私が期待したのはこういうことなのになぜこうなんですか。神様に対する問いもありますね。あるいは神様こうしてください、なんとかこうしてください、でもそのようにならない、そこで祈ることをやめないで、もしそこで自分の思いが全てだったら祈ることをやめてしまうでしょうけれども、キリストを見てますから、諸々の天を通過されて父なる神の身に座しておられるキリストを見てますから、そして私たちの弱さをよくご存知で、自らが味わったからよくご存知で、そして助けることができるお方を見てますから、そのお方に向かって祈ります。一回の祈りで勝負が決まるように祈ることなどもできないでしょう。本当に繰り返し繰り返し祈ることが祈りでしょう。でもそのように祈りながら歩んでいく、そのような歩みを助けることができるお方ですね。また実際そのように支えてくださるお方、それがイエス・キリストだというわけです。だから最初の教会がですね、とても祈る教会でした。本当にそれぞれの人々が実際自分でどうにもならないようなことに直面している人たちがキリストのもとには集まったんですね。自分で問題を解決できるような人々はキリストのもとへあまり来なかったように見えます。自分でもどうにもならないような事柄に直面して、神様に祈りたいけれどもでもどう祈っていいかわからない、神様に求めたいけれどもどう求めたらいいのかわからない、そのような途方に暮れた人々が多かったように見えます。実際イエス様もそういう者たちのところへ行けとおっしゃいました。自分で解決できる人たちは真剣にイエス・キリストの名によって神様の御名を呼ぶことをしなかったように見えます。実際貧しい者は幸いであるとありますけれども、あるいは悲しむ者は幸いであるとありますけれども、そのようにして自分ではない、何とかしてください神様、イエス・キリストに目を注ぎながら 神様を求めて祈ったんですね。そういう人たちにとってキリストは過去の人ではない、本当に生きておられる、また生きておられることを確かに自分自身が知ります。祈ることを通して、今日の御言葉が語っている事柄をよく保ちたいと思います。私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司、神の子イエスが与えられている、与えられている、いるんですね。だから私たちの公に言い表している信仰をしっかり保とうではありませんか。この信仰をしっかり保とうではありませんかと言ってですね、この信仰が尊いわけではないんです。信仰によらなければ、このイエス様のことを私たちはしっかりと見ることができないから信仰を保とうではありませんか。しばしばあの人の信仰はすごいとかですね、あの人の信仰はまだまだだとか、あるいは謙遜して自分の信仰はまだまだですとか、こういうことが言われますが、これは大切な事柄ではありません。ちらっとでもイエス様を見たらですね、必要に駆られている人間はいやいやと叫ぶんですね。ちらっとでも見ることができたら、そして見ることができてイエス様を本当に呼ぶことができたならば、十分とは言いませんが、それが信仰の命です。あれも分かりました、これも分かりました、あれも見えますと言いながら、イエス様の名によって神様に求めることもなく、一人でただ苦しむだけ、一人でただ悲しむだけ、あるいはことがうまくいったからといってそこで満足してしまう、これは信仰ではありません。イエス様と共に歩むことではないんですね。イエス様の御名を呼びながら生きていきます。御名を呼ぶ者は救われるとは、御名を呼ぶ者は本当に神と永遠に生きるということです。ますますイエス様を知ります。そのようにして歩んでいったときにはですね、問題の解決やあるいは状況がうまく運ぶことが一番重要でないことになっていくのではないかなと思います。問題が解決する、あるいは状況が本当にうまくいく、これはそれとして確かに良いことであり喜ばしいことですけれども、でもそれ以上にそのことを通してますますイエス様を知る、ますます神様を知る、これが何よりですね。ただ状況の変化だけだったらまた悪くなるかもしれなくて、私たちは心配の種がますます増えますね。良ければ良いほどますます増えるかもしれない、これが本当になくなったらどうしようとかですね、この状態がまた本当に悪くなっていったらどうしようとかですね。でも神様を知ること、イエス様を知ること、これが本物としてなされていくならば、それが何よりです。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。あらゆる点においてです。あらゆる点において。こんな人とは出会うことができないと思いますね。私たちがどんなにつまらないことで苦しんでいても、イエス様はそれに同情できます。イエス様がよく知ってるから、それがどんなに苦しいことか。私たちは本当に人からつまらないと思うようなことでも苦しむんですね。その人にとっては苦しいということがあろうと思います。その人にとっては、若い時は若い時なりに、年を重ねれば年を重ねたなりにですね、あるいは持っているものが少 少なければ少ないなりに、多ければ多いなりに、その人なりに苦しむということがあります。だけどもイエス様はその全てに同情することができます。貧しい人は貧しい人なりに苦しむ、本当に豊かな人は豊かな人なりに苦しむ。